第一ヨハネ5章14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。それでは指摘をよろしくお願いします。
いつも春日部集会に集っております吉田です。よろしくお願いいたします。旧文に属することで恐縮なのですけれども、6月にドイツのエミリエ姉妹からいただいた御言葉のカードを最初に紹介させていただきたいと思います。御言葉のカード全体は、神様はできるという一語につきます。先ほど大和兄弟に読んでいただいた祈りに関する重要な御言葉も、神様はできるということと大いに関係しているのではないでしょうか。その御言葉の集まりの中で最初に飛び込んでくる御言葉は、表紙に書かれている御言葉であります。それはヘブル人への手紙の11章19節です。新約聖書の402ページです。彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。この前半部分が御言葉の最初に書かれている言葉であります。そしてアブラハムは考えたと大きく書いてありました。このアブラハムとは信仰の父であると言われている人物であります。アブラハムが年老いて産んだイサクを神様が捧げるように命じられ、それに従った時の信仰を説明した御言葉であります。アブラハムの子イサクが父に葬られる直前に代わりの生贄が用意されます。それは型としてのイエス様を予表している御言葉でもあります。この御言葉が最初に大きく書かれていたわけですけれども、これは言うまでもなくエミリエ姉妹ご自身の信仰の証であるのではないでしょうか。エミリエ姉妹は別系の奥様でいらっしゃるミンヘン姉妹の妹さんいらっしゃって、長年日本の私たちのために祈り続けてくださった姉妹であります。昨年秋ドイツに来ることになっていた多くの日本人と会うことを楽しみにしておられました。ところが突如倒られたのは皆さんもご存知だと思います。心臓が8分止まったということでありました。これを聞いた私たちはショックを受けたわけでありますが、ここにいらっしゃる兄弟姉妹を含めドイツ日本の兄弟姉妹が多くの祈りを捧げられました。ベッケ氏もちょうどドイツのキャンプが終わり、いよいよ日本へ帰国する時間が迫っている中で、おそらく身を引き裂かれる思いがあったのでしょうか。もちろんベッケ氏は三重姉妹の行き先は天国であるから、そのことについて悩む必要はなかったわけでありますけれども、しかし実際的なさまざまなことでですね、 少しドイツ滞在を延ばされました、まあ、けれどもエミレ姉妹をやはりイエス様に追い出して日本の伝道のために戻ってこられたわけであります、まあ、ところがその後海の向こうから聞こえてまいりましたのは、どうもエミリー姉妹は意識が戻って、そして手足を動かすことができるようだということでありました。そしてそれから8、9ヶ月してこの6月に行われた今夏のこの夏のドイツキャンプに、まあ、車椅子ではありますがエミリー姉妹は私たちの前に元気の姿を見せてくださったのです。8分間心臓が止まったという姉妹がそのようにいらっしゃるということは奇跡を見る思いでありました。そして御言葉カードはそのエミレ姉妹自身の手によって手渡されたものであります、まあ、この神はできる、アブラハムは考えたと大きく書かれた御言葉の集まりはその後矢継ぎ早に11個の御言葉が続いております。それはきれいな包装紙にくるまれたおいしい食べ物そのもののようでした。それぞれの御言葉をご紹介したいと思います。まず詩編の77編の10節です。900ページです。その時私は言った、私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによる、まあ、これはそのような御言葉の中でできるという、主はできるお方というところでは少しこう、どう考えていいのか一見するとわからないような御言葉でありますけれども、しかし意図高き方の右の手とはオールマイティな完全な主の主権を表す言葉であります。主は何でもできるお方です。その方の右の手が変わったのだから、むしろ弱さも甘んじて受けようということになるのではないでしょうか。それからダニエル書の2章の28節です。1331ページ。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。これがその次の御言葉でした、まあ、この御言葉は後でごゆっくり、ゆっくりですねもう一度振り返ってみたいと思うんですけれども、神様は私たちの隠れたことを全部知っておられるだけでなく、世界のまだ経験していない事象も全部握っておられる。だからその事象も説明できるという意味ではないでしょうか。次に紹介されているのが同じダニエル書の3章の17節18節です。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。これはたとえそうでなくともという本があります。坂井さんが以前紹介された戦前の朝鮮人キリスト者アン・リシュクさんが広告日本の神社崇拝参拝の強制の中でそれに妥協することなく信仰を守られた時によく出てくる御言葉であります。その後にヨエル書2章21節1371ページです。 伝書2章21節、地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ。これはヨエル書短い章の中のこの説が引用されているわけですけれども、大いなることをされるということは、やはりこの短い説の言葉じゃなしに、全体をこう見るとよりリアルに主のなさることが浮かび上がってきますけれども、とりあえずはヨエル書2章31節32節を見てみたいと思います。1372ページ。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。このようなことがここで、皆を呼ぶ者は全部救われる。その救うことのできるお方がここで告白されています。それからローマ書、新約聖書に進みまして、ローマ書4章21節、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。再び信仰の父アブラハムの信仰についての御言葉であります。ただしこの御言葉はアブラハムの最初いただいた信仰に言及しての御言葉であります。神様は約束を反故にされない、必ず成就することのできるお方。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでしたと書いてある通りであります。次に同じローマ人の手紙の14章4節、285ページです。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。倒れても真っ逆さまに倒されはしませんという御言葉が詩編の37の24にありますけれども、ここでは倒れているものを立たせることのできるお方として語られています。それから第二コリントの9章8節、325ページです。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできるお方です。できる方です。あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできるお方。私なんかはケチで人に与えることを惜しみますが、それと違って神様はあふれるばかりに与えることのできるお方だと語られています。よく似た内容ですけれども、その次にエペソビトへの手紙の3章20節が挙げられていました。344ページ、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に。これは人の側から見た主ご自身の御力が語られているのじゃないでしょうか。人の思いのすべてを超えて施すことのできるお方であります。それからその次に第二テモテ1章12節です。379ページです。その方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。これはパウロの信仰であるわけですけれども、たとえどんなことがあろうとも、主にある聖徒を確実に天の御国まで導くことのできるお方、このパウロの信頼というのは使徒の働きのあの20章のところでも確か描かれていたはずであります。本来聖徒とはイエス様の血で贖われて 清くされたものに過ぎず、汚れ大きいものであることには変わりはないのではないでしょうか。だから相変わらず迷いやすいのが私たちの現実であります。しかし生ける誠の神様はそのようなものを確実に天の御国まで連れて行ってくださる、それがおできになる方という意味であります。それからその次にヘブル書の2章の18節です。391ページです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることもできるのです。試みを受けている者を助けることができるお方、今試みの最中にある兄弟姉妹もいらっしゃるんじゃないでしょうか。けれども主ご自身が試みを受けて苦しまれました。だから試みられている一人一人のものに対してあらゆる意味で助けることのできるお方だということであります。これほど心強い主の道からはありません。こうして表紙と裏表紙の御言葉を除くと10個の御言葉が続いて、11番目の御言葉は次の御言葉で締めくくられていました。同じヘブル書の7章の25節です。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。もちろんこれはイエス様によって神に近づくもの、それを完全に救うことができるんです。この御言葉ほど慰めに満ちている言葉はないのではないでしょうか。救われたいと思う人は例外なく完全に救うことを神様はおできになるんです。だから私たちは一生懸命に神様を、イエス様をご紹介するのも当然ではないでしょうか。神様、イエス様ご自身が、イエス様ご自身によって近づくものを神様は、父なる神様は救うことがおできになるからであります。このように、それぞれの御言葉を通してどれだけ主の御力が絶大なものであるかを知ることができます。そしてこの11個の御言葉は表紙にあったヘブル11章19節の死者をよみがえらすことができるというあの御言葉と対になる裏表紙のもう一つの御言葉によってしっかりと包まれていたのであります。その御言葉とは第一コリント15章57節です。新約聖書の313ページです。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。できるお方とは実はイエス・キリスト、主イエス・キリストに他ならないとはっきり示されているのであります。だからこのエミリ姉妹の御言葉の集まりはできるお方、主イエス様を通して私たちは勝利できると語っているのであります。たった一枚の御言葉のカードでしたが、それを通してエミリー姉妹が伝えたかった神様の真理が国境を越えて伝わってきました。それだけでなく、お互いに主にある兄弟姉妹、祈りの友であるという実感も改めて指し示してくれるものであります。車椅子で笑顔を振りまいて握手でもって言葉以上のものを伝えてくださったエミリー姉妹を通して栄光を表してくださった主に心から感謝を捧げたいと思います。そしてこのようなエミリー姉妹のお証もまた初代教会以来御霊なる神様が私たちに示してくださっている信仰者の証の一つであるとの思いを禁じ得ないのであります。有名な使徒の働きの4章12節14節214ページです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二 人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった、まあ、この有名な場面は、一人の生まれつきの足の利かない男の人がイエスの名によってペテロとヨハネを通して癒された記事の終わりに出てくる御言葉であります。最初申しましたように、エミリ姉妹もまた8分間心臓が止まりましたが、死の窮地から生還して現に生きておられるのであります。そして今も主を明かしし続けておられるという事実を見ては、誰も主ご自身のなさった御業、主はできるというお方のご存在を否定することはできないのではないでしょうか。私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと、ピリピ人の1章21節では言われています。現代人の多くの人が本当に求めている証は、この証ではないでしょうか。神様はできるお方であります。最後に、冒頭にお読みしました引用聖句とエミリエ姉妹が示された御言葉カードのダニエル書2章について短く考えさせていただきたいと思います。ダニエルは当時最大の権力者の一人であったバビロニア帝国のネブカデネザル王に仕え、王が難題を人々に突きつけたときに、これによく応えることのできた人物でありました。その難題とは、夢を見て不安に陥った王が自分の見た夢の解き明かしを迫ったことにあります。それも王自身は自分の見た夢を一切説明しないわけであります。あろうことに、その夢とその解き明かしを知者に迫ったからであります。そしてそのような無理な注文に応えられなかったバビロニアの知者たちが、ネブカデネザル王の怒りを買い殺されそうになっているときに、イスラエルから捕囚の民として連れられてきたダニエルたちは、仲間の3人とまず祈り合ったのであります。その祈りが次のものであります。旧約聖書の1330ページダニエル書の2章18節です。2章の18節1330ページ。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることがないようにと願った。まあ、このように書いてあります。まあ、この彼らの祈りは、天におられ秘密を表す一人の神に対する絶対的な信頼の表れであります。同じページのところに、バビロニアの知者たちの神様についての説明が書いてあります。2章11節です。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。まあ、ここには、神様、唯一の神様じゃなくて神々ですけれども、その神々は、人間を超越した人間の及び得ない優れた高いところにいる、その神々なら解き明かすことができるかもしれないという、解き明かすことができるかもしれない、できるということでしょうね。それに対してこのダニエルのたちの祈りは、もうまっすぐ天の神に向かっているわけであります。そしてこの天の神というのは、イザヤ書57章15節に出てくる神様であります。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。主ご自身できるというお方が私たちのうちに入ってくださる。そして心砕かれてへりくだった人と共に住むという、 その生ける誠の神様に対する祈りであります。このダニエルたちが祈った願いは主の御心にかなった願いだったのではないでしょうか。ダニエルは無理難題のもとに殺される運命になる自分たち主を信ずる者の救出を願ったのですけれども、間接的には愚かな偶像崇拝者であるバビロニアの使者たちの救出も願ったことになるのではないでしょうか。その2章18節、ダニエルの2章18節を読むと、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることがないようにと願った。ここには自分たちだけが助け出さればいいという考えは一切ないわけであります。バビロニアの使者たちも滅ぼされることがないようにということがあるわけであります。神様の御心はすべて主の前に盲目である者の目が開かれて滅びないことにあります。第一テモテ2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。これが神様のご計画であります、御心であります。そしてこの祈りはすぐに答えられます。ダニエル書に帰りますと、ダニエル書の2章の24節1330ページですけれども、それからダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。同じくダニエル書の4章37節、今私ネブカデネザルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだったものとされる。少なくともバビロンの使者たちは命拾いをしたのではないでしょうか。悔い改める機会はダニエルたちの取りなしによって、主によって与えられたのであります。またネブカデネザル王、その人は主なる王の前に頭を下げる人と変えられたのであります。まあ、結果を先取りしてしまいましたが、実はこの祈りを捧げた後にすぐに感謝の祈りが捧げられているのであります。ダニエル書の2章の20節23節に記されている通りであります。その2章20節23節の中で22節をお読みいたします。1330ページです。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿すと書かれています。主の光がすべてを明らかにするわけであります。詩編の36編の9節、861ページ。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。私たちの内側には何の希望もないんです。しかし、主の光が照らすときに、私たちはすべてを判断できるようになるわけであります。ダニエルたちは、その祈りが捧げた後、すぐに感謝の祈りを捧げたわけであります。主に対する願いの祈りは主に対する感謝の祈りと連続しています。そしてその後、王様に対する報告がなされるのであります。何事でも神の御心にかなう願いとは、必ず聞いてくださるという確信と、それゆえに主への感謝賛美が伴う祈りなのではないでしょうか。そしてエミリエ姉妹が引用してくださった御言葉は、そのようにして王の面前に出たダニエルが、王が間違った権力を行使することなく主の秩序に従うようにと、主の聖徒に示された夢の解き明かしの中心にある御言葉であるのであります。ダニエル書の2章の28節1331ページ、しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。これは人間世界の権力者に対して生ける誠の神様の主権を大胆に語った証ではないでしょうか。今日すべての人々が必要としているのは、 主イエス様が勝利者であり、このお方を通して何でもできるという、すでに主を信じている者の確信ではないでしょうか。多くの人は、地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だと書く、この世は住みにくいといった世界に住んでいます。多くの人は何とかその世界から脱出しようともがいているのではないでしょうか。しかし、いくらもがいても得られないものがあります。もがくこと、自分で脱出しようと努力しても虚しいです。結局定款に終わるのではないでしょうか。我が輩は猫であるの一番最後に、猫は脱出するけどできなくって、そして何万ミダブス何万ミダブスというわけであります。しかし私たちは、罪人を滅びの中から救ってくださる主イエス様を見上げれば、全く別の世界が開けてきます。詩編の40編の1節3節806ページです。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。このお方は神様の御心にかなう願いをするように、そして多くの人々の救いのために諦めないで祈り続けるように、私たちを励まし待っていてくださるんじゃないでしょうか。主はできるお方です。御心を確信して祈り続けたいものであります。どうもありがとうございました。
本当にこの天地を作られ、今もご支配してくださっておりますイエス様と共に歩む幸いを感謝いたします。次に、杉田佐義兄弟から御言葉を取り継いでもらいますけれども、その前に一緒に賛美をしたいと思います。賛美したい、箇所をお願いします。51番 それでは御言葉をお読みしたいと思います。使徒の働き2章41節42節です。新約聖書の211ページです。使徒の働き2章41節42節そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。兄弟のメッセージの題は、信仰に不可欠な縦糸と横糸ということです。よろしくお願いします。
こんばんは。大和兄弟に読んでいただきました、この御言葉を中心にして、今日は私たちの信仰に不可欠な2つの事柄についてご一緒に考えたいと思います。信仰に不可欠な2つのうちの1つとは、主イエス様とイエス様を信じる私たち信者との盾の結びつき、もう1つは信者同士の横の結びつき、すなわち主にある兄弟姉妹の交わりであります。そしてこの二つは、ちょうど布を織るためには縦糸と横糸がなくてはならないのと同様に、正しい信仰にはどちらも欠くことのできないものなのであります。しかし特に大切なのは、縦糸としての信者とイエス様の結びつきなのであります。機織り機で布を織るには、まず縦糸をしっかり張ってから横糸を通して織っていくということは皆様ご存知の通りであります。それと同じように、しっかりとした信仰を築き上げるのには、まず信者一人一人がそれぞれ主イエス様と固く結びついていることが一番に必要なのであります。このことはイエス様がブドウの木と枝の例えによって教えておられる通りであります。開けなくて結構ですが、ヨハネの15章5節から6節に、書かれております。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もできないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。この御言葉の通り、信者がまずイエス様にしっかり結びついていなければ、その信者の信仰は枯れて死んでしまうのであります。ダビデは主にいつも固く結びついていた人でありました。その彼は次のように言っております。詩編の16編の8節9節841ページになりますが、16編8節9節私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことはない。それゆえ私の心は喜び、 私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。もう一箇所、詩編62編5節から7節。62編の5節から7節。私の魂は黙ってただ主を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。主は、このように、ご自分に固く結びつき、ご自分に信頼したダビデをいつも守られ、彼を大いに用いて、ご自身のご栄光を表されたのであります。また、ユダの王のヒゼキヤという人がいますが、彼もダビデと同じように、いつも主に固く立って離れずに、主の命令を守っていましたので、主は彼と共におられて、戦うたびに勝利を与えられたと記されております。第二列王記の、18章 3から7節、旧約610ページになります。18章の3節から7節。彼、すなわちヒゼキヤは、すべて祖父ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は、高きところ、これは偶像の神殿ですが、を取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像、これも偶像の神ですが、を切り倒し、モーセの作った聖堂のエビを打ち砕いた。これもまあ偶像なんですね。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。モーセが作った聖堂の蛇に香を焚いていた。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの、すなわちヒゼキヤほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。またイエス様は、ブドウの木であるご自分にしっかり結びついて実を結んでいる枝である信者については、父なる神様がその信者を祝福してさらに多くの実を結ぶようにと試練というハサミで切り込みをするとおっしゃっています。ヨハネの福音書15章の1節から2節、193ページになります。15章1節2節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みにはですね、必ず痛みが伴います。パウロも主からそのような刈り込みを受けた一人でありました。彼はこう言っております。第二コリントの1章の8節9節、315ページになります。1章の8節9節。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。パウロは 主を心から愛しており、主に全く信頼を置いていた人でありました。しかし主なる神様は、そのパウロが自分の限りある力により頼んでイエス様を述べ伝えるようなことのないようにですね、さらに深く死者をもよみがえらせる全能の主の御力を身をもって知るように、そしてまた主にのみより頼んで豊かに祝福され用いられるようにと、まあ、このようにですね、彼を刈り込んでくださったのであります。彼はローマ人への手紙8章28節で次のように言っております。277ページ8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、このように主に信頼していたパウロですから、今自分に与えられた大きな患難についても、これは主が自分を愛してくださり、主のご計画のために選ばれたものであるがゆえに与えてくださったこの苦しみを通しても必ず最善に導いてくださると確信して、希望を持ってこの試練を耐えることができたのであります。パウロと同じように主に固く信頼している信者に対して、主は次のように約束してくださっています。詩編の91編の14節15節917ページになります。91編の14節15節、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私に呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。信仰にとっての縦糸とは、まあ、このような固い信頼関係の上に立った主との人格的な交わりであります。ご自分の命を捨ててまで愛してくださる主に、自分の命をも任せて、何よりも主を愛し従おうという主との絶対的な信頼関係に立つ交わり、それが主と信者の縦糸の交わりなのであります。次に、信仰における横糸としての主にある兄弟姉妹の交わりとは一体どのようなものなのでありましょうか。まあ、イエス様が自らその模範をお示しになっています。ヨハネの福音書13章の12節から15節189ページになります。イエスは彼ら、すなわちイエス様の弟子たちの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まあ、このようにおっしゃいました。そして、よく知られている御言葉13章の34節には、あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのように あなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃっています。まあ、これがですね、主にある兄弟姉妹の交わりの、まあ、基礎であります。まあ、この基礎に立つ交わりとは、一体それでは具体的にはどのようなものなのでありましょうか。パウロは次のように言っております。フィリピの2章の1節から5節、351ページ。2章の1節から5節。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。それからその後のコロサイ人への手紙の3章の12節から15節でも、パウロは次のように言っております。3章のコロサイ3章12節から15節、360ページになります。神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体になったのです。弟子のペテロも次のように言っております。第一ペテロの3章の8節9節、418ページ。第一ペテロ3章の8節から9節。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。もう一箇所、第一ペテロ4章の7節から11節、420ページです。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。まあ、これがですね、信仰における主にある兄弟姉妹の横糸としての交わりであります。そしてこれらすべての基本にあるものは、主が自分を許してくださったように互いに許し合い、主が自分を愛してくださったように互いに愛し合い、そして主が自分に仕えてくださったように互いに仕え合うという思いであります。しかしこのような横糸の交わりは、自分の肉によってできることではありません。パウロがですね、これもよく知られている御言葉、ガラテヤ2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです、と言っておりますように、 主のご愛と憐れみによって自我が砕かれ、もはや古い自分は死んで、これからは自分のうちに住んでくださっている主の御霊により頼んで、御心のままに生きようと、心から主を愛し、主に自分を捧げ、御言葉に従うという、このイエス様との自分の縦糸がしっかり張られているときにのみ、正しい横糸の交わりが可能となるのであります。まず縦糸、そして次に横糸であります。主の御心にかなう信者であるためには、このようにしっかりした縦糸と横糸の両方が不可欠なのであります。そしてこの両方の糸が共に十分に機能するためには、信者が集う群れが必要であるということはもうお分かりのことと思います。最初に読んでいただいた御言葉にある初代教会はまさにそのような信者の群れとして誕生したのであります。パウロは教会を人間の体に例えて次のように解き明かしております。第一コリントの12章の18節から22節、25節から27節をお読みいたします。307ページになります。神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかし、こういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで手が目に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。25節。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜びます。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ここでパウロは、それぞれの信者が頭なるイエス様に縦糸としてしっかり結びつき、そしてそれぞれに与えられた御霊の賜物によって主の御体なる教会の機関として互いに横糸として助け合い支え合いながら一つに結びつくことによって主の生ける体なる教会が形成されると言っているのであります。しかしもしも信者が縦糸をおろそかにして横糸だけを張ろうとしたり、あるいはそれぞれの糸がたるんでしまったりしたら、そのようにして織られた布はもはや布として用をなさないということになります。あるいはすぐに穴が開いてしまうということになります。そのようにですね、信者の信仰はそうなると健全とは到底言えないようなものとなってしまうのであります。そしてそのような信者の集う教会はもはや主よ主よとはと言ってもですね、実際には頭であるイエス様を失い、主にある正しい交わりを失った無秩序なものとなってしまうのであります。教会が大きくなり、組織化されに従って、主と信者との縦糸の固い関係が、そしてまた信者同士の横糸の正しい関係が失われた結果、 主の生ける御体なる教会から死んだ教会になってしまった例がなんと多いことでありましょうか。そのことは教会の歴史を見れば歴然であります。では信者が縦糸である主との結びつきをおろそかにしたり、さらには失ったりすることの最大の原因は一体何でありましょうか。それは信じた時に新しく生き返ったはずの霊が衰えてしまって、反対に十字架の上で主イエス様と共に死んだはずの古き人である肉が息を吹き返して信者を支配してしまったからであります。また信者が横糸をかけ違うとか、あるいは信者の横糸が緩むということは一体どういうことなのでありましょうか。それは信者の霊が衰えた結果、縦糸を見失ってしまい、信者の交わりが主を中心とする霊的な交わりを失ってしまって、形としては信者の交わりを保っておりますけれども、実はそれは肉による交わりになってしまうことによって起こるのであります。肉による交わりには御霊による一致も霊的な喜びを共にしようという思いも失われてしまいます。心を一つにして主を仰いで祈る祈りもありません。そこでは人の思いが中心となり、他の信者について噂話をしたり、あるいは他の信者の信仰を批判したり、人間的な満足を求めたりするようなイエス様抜きのこの世の人々の交わりと何ら変わりのないような交わりに終わってしまうのであります。そして特に気をつけなければならないのは、そのような人間的な交わりを主にある交わりと錯覚してしまうことであります。サタンはこのようなイエス様に正しくつながるべき縦糸を失った信者、あるいはまた縦糸の弱い信者を利用して、知らず知らずのうちに主の身体なる教会を弱らせようと、主を見上げないで周りの信者の欠点や問題を見せるように、そして互いの御霊による愛を失わせるようにと、巧妙に働き回るということを私たちはいつも注意していなければならないのであります。イエス様を頭としていただく主の御体なる教会がどんなに大切かを認識している信者は、決して教会を、また主にあって歩んでいる信者の信仰を妨げるような行いをすることはありません。むしろ弱っている信者を支え、教会の霊的な一致を祈るのであります。なぜなら縦糸が主との間にしっかり保たれている信者は、主の愛されている教会を心から自分も愛し、教会が健全に保たれ、主のご栄光が教会を通して表されることを何よりも大切に思い、教会が守られることを常に祈っているからであります。この思いこそ御霊に属する思いなのであります。そしてこのような信者が多ければ多いほど、その教会は固く建てられ、一方主の御体なる教会を大切に思わない信者が多くなればなるほど、その教会は脆く崩れやすいものとなるのであります。したがって私たちは、私たちの愛する集会がますます固く立て上げられ守られるように、日々心を尽くして主に祈らずにはおられないのではないでしょうか。以上のように、私たち信者が正しく信仰を保ち、またその信仰が成長して心から 主を自分の喜びとし、感謝して主に従うために、そしてまた私たちの愛する集会が主の生ける身体なる教会として主のご栄光を輝かすためには、一人一人の信者の信仰の縦糸と横糸が正しく張られていることが何よりも大切なのであります。主のご再臨が間近い今、私たちは霊が衰えて死を見失うことがないように、そして信仰の縦糸横糸をかけ違ったり緩めたりして信仰が衰えることがないように、一人一人がいつも霊の目をはっきり開いて主の御霊に満たしていただき、主に支えられて主に喜ばれる揺るがない信仰を最後まで守り通すことができるように、真剣に祈ることが大切であると思う次第であります。ありがとうございました。
では、お祈りいたします。